ですね、協業新書の一番最初、男子の愚勢は何度会を度する対戦について、お話をしたいと思います。
男子の愚勢、
はい、
男子の愚勢何ページに、
265ページ、
はい、すいません。
男子の愚勢は何度会を度する対戦、はい、まあ、おなじみの言葉ですね、
はい、いや、なんとかやらせる対戦だ、本当に。
男子の愚勢は何度会を度する対戦、最初の男子の愚勢というのは阿弥陀仏の本願のことです。ですから阿弥陀仏の本願はですね、阿弥陀仏とはどういうお約束なのかと言いますと、何度会を度する対戦であると。でこれ間違いやすいところですが、この何度会というのは人生のことではありません。
違った
人生聞いたよね、
人生と聞いたと思いますけど、何度かいっていうのはこれは人生のことではありません。だから阿弥陀仏の本願は苦しい人生を明るく楽しく生きていく大きな船であると、こういうふうに、まあ、前のところで聞いてきたと思いますけど、もうとんでもない間違いです。
あれはちっちゃいんだ、
船じゃないんですよ、
そうなの、
はい、
人生のこと
だと。
これは何度かいっていうのはですね、人生のことではありません、人生ではありません、
はい、
じゃあ
何、人生ではなくてこれね、渡ることが、どうっていうのは渡ることが難しい海だと、うん、渡るっていうのはね、どこからかね、こうそのある場所からある場所まで渡るってことなんですよ、うんうん、ね、ある場所からある場所まで渡る、
志願から悲願、
そうそう、志願から悲願へと渡る、う
ん、そうだよね、人生じゃないよね考えたらね、ああそうだな、
仏教がですよ、わずか一生の人生を問題にすると思います？
そんなちっぽ
い、そんなちっぽい、一大事を解決したらもう人生しか見てないもんね、
はい、だからこれは私たちが生きている世界っていうのですよ、生まれ変わっても生まれ変わっても生まれ変わっても死願なんです、うん、そうだよね、死願っていうのは江戸のことです、江戸なんです。それに対して悲願というのは向こう岸ということで浄土ということですね。だから何度かいっていうのはですよ、江戸から浄土まで渡るっていうことが難しいっていうことなんです、
うん、その海っていうのは、その川じゃなくて、
海っていうのは次から次へといろんな苦しみがやってきてね、そして、その渡っていこうという気持ちをですね、見事に崩して、そして江戸へとね、江戸は江戸っていうね戻っていくんです。だから大変この道を進んでいくっていうことは難しいことなんです。
じゃあ海っていうことはいろんな人生の人生な 問題の波のこと、
まあいろいろな、まあ世界ってことです。これ海っていうのはね、そういう世界だと、ね、だからいざですね、そうだ浄土に行かなくちゃいけない、仏法を聞いて浄土まで進んでいこうとこう思った時にですね、いろんな苦しみ悩みの波がやってきて、その気持ちがですねもろくも崩れてですね、あらららららららってね、志願に戻っていくと。
本当だね、
はい、こういうことです。何度かここを渡っていくっていうことが非常に難しい。江戸から浄土まで渡るっていうことが難しい。じゃあそこで江戸とね浄土って一体何が違うのかってことですよ。浄土ってじゃあどこにあるのかね、うん、地球の裏に浄土があるのか、
上に
ね、月の裏に浄土があるのか、太陽系のねもっとね遥か先の M78 星雲ですかねに、ね浄土があるのか、そういうわけじゃない。この浄土っていうのは場所じゃないんです。心の世界なんです。じゃあ浄土っていうのはどんな世界なのかというとですね、浄土っていうのは観無量寿経にですね、まあ、簡単に教えられてます。130ページですね。130ページの左から1行目ですね、ここにですね、深く因果を信じってこう書いてありますね。ですから浄土っていうのは人心因果の世界なんです。
因果の道理が受け入れられないから渡れないんだ。
はい、だから因果の道理を信じること、信じられる世界が浄土です、ね、それに対して因果の道理が信じられない世界が、これが江戸なんです。ね、こういう違いなんです。よく浄土真宗でですね、信心が大事だ、信心、信心ってよく言うじゃないですか。信心ってね、信心が大事だ、信心が大事だ。それを聞くとね、ああ信心っていうのは阿弥陀仏の本願を信じることだと、こういうふうに思ってる人がいますね。ね、阿弥陀仏の本願を信じる、阿弥陀仏の本願を信じるっていうことは必ずね、阿弥陀様は死んだら浄土へ連れて行ってくれると信じることですよね。ね、今はね極悪人の悪いことしかできない私だけど、死んだら極楽という幸せな世界に連れて行ってくだされるということですよね。
それはお寺ね。
はい、
お寺もいい。
いいですか。私は今悪いことしかしていないけれども、死んだらね、極楽に連れて行ってくだされると深く信じることですよね。疑いなく信じることですよね。
信じまってからじゃダメだ。
よく聞いてくださいよ。今は悪いことをして、ね、今悪いことしかできないけれども、死んだら、ね、阿弥陀様が極楽に連れて行ってくださって幸せになれると信じることですよね。
違うでしょ。
何が違うんですか。
死んでからの間に合わないじゃん。
いやいや、だから死んでいいですか。今は悪いことしかしていないけど、死んだらね、今は罪悪しかね作ってないけれども、死んだら阿弥陀様が極楽に連れて行ってくださって、そん
などうでもなってから間に合う、ね、間に合うわけないじゃない。
浄土に連れて行ってくださって幸せになれるってことですよね。
生きてるうちでね。
いや、今ポイントはですよ、いいですか、もう一回何回も言いますからね、浄土とはどんな世界ですか。
心の世界。
浄土っていうのは、因果の道理を
信じなきゃ、
深く信じられる世界です。それに対して江戸は
悪魔の世界、
因果の道理が信じられない世界だと。いいですか、もう一回よく聞いてくださいよ。よく浄土真宗の方がですね、阿弥陀様を私は深く信じてます、 死んでます。今ね、いいですか、罪悪しか作ってないけれども、うん、死んだら皆様が浄土に連れて行ってくださって、うん、幸せになれるんじゃ。
人心因果、因果を信じてないんです。
うん、そうですね、うん、
で 今罪悪だったら、今罪悪、未来も罪悪だ、う
ん、いや、今罪悪だとしたら未来は苦しみが待ってるんです。だから浄土にね、阿弥陀様、そう、阿弥陀様は浄土に連れて行ってくだされる。うん、死んだらね、いいですか、よく聞いてくださいよ。今、罪悪を作っている。ね、阿弥陀様は死んだら浄土に連れて行ってくださって、地獄のような苦しみを味わせてくれるわけですよ。
それないんだ。
だって人心因果だもん。そうでしょ、罪悪を作ったら苦しむ。ね、それを本当に誠だなぁと信じさせてくだされる世界が浄土なんです。
そん
そうでしょ？
だからこれ今生きてるうちにその人心因果
あるじゃん。いや、だから浄土に行くっていうことは因果の道理を深く信じるってことなんですよ。
信じたら
因果の道理を深く信じるってことは、悪いことをした人は苦しむと信じることなんです、ね、
悪いことをした人は苦しむと信じる。
そうそうそうそう、因果の通りだから、当たり前のことですよね。ね、悪いことをしている、罪悪を作っているのに苦しまなくてもいいと思いたい心が江戸の心、ね、それに対して悪いことをしたら苦しまなくちゃいけないと深く信じるってことが浄土なんです。
人心
そうそうそうそう、いいですか、浄土っていうのは幸せが待ってるんじゃなくて、浄土っていうのは信じることができる世界なんですよ。信心がある世界なんです。いいですかね、信心があるんです。
信じることができるっていうことは、どんなことも自分のやったことだよっていうことは信じることができる。
そう、信じることができるってことです。つまり浄土っていうのは幸せな世界ではなくて、浄土っていうのは信じることができる世界なんです。因果の道理を。だから悪いことをしたら苦しむっていうことを疑いなく信じることができるんです。
いや、今回は本当にだけど信じたっていうか。
うんね。だから全知識はこうしてくださいってのは、いや、これだと苦しむからやめた方がいいですよって言ってるわけ。でもね、いや、そんなことはないでしょってこう疑うわけですよ。
それでやっちゃったから
ね。やっちゃうと、やっちゃうと悪因果かなわけです
。実践のみだね。
実践のみ。
やっぱ体で体験させてもらったら
さ、そうだね、
本当にね、もう違いますって言えないもん。
そう、だから今回のことを通して、いやー、やっぱり因果の道理は狂いがなかったって
。全く狂いなかった。先生の言う通りでした。
そう。ね。全員落下、悪因果か、自因自果の世界なんですよ。だから全知識はですね、あらゆる選択肢の中で一番苦しみがない選択肢を選んでね、進めるわけです。こういうふうにやればあなたは最小限の努力でね、幸せになれますと。
そうそう、
こういう道を示すのが全知識。つまり、なんていうんですかね、この世界っていうのはもう因果の道理がもう真実でね、因果の道理に縛られている世界なんですよ。それは その凡夫も縛られているけども仏様も因果の道理に縛られているんです。
これがもう宇宙の真理、
そう、もう大宇宙の仏教というのはもう大宇宙の真理を、ね、教えているんです。ここがポイントなんですね。大宇宙の真理っていうものが最初にあって、ね、それを教えてくれたのが仏教なんです。だから仏教を聞かなくていいっていう人はいないんです、世の中に。
この宇宙の中で生きてる限り、
そう、この宇宙の中で生きてる限り、この因果の道理に、ね、逆らえる人は一人もいないわけ。
だからあんまり刺さるから聞きたくない。
まあ、刺さるからあまりにもね真実だからね。だからよくあるのが、私はもう極悪人ですと、だから皆様どうかどうか私を浄土に連れて行ってくださいと、うん、浄土に連れて行くということはどういうことか、うん、ね、罪悪を作っているものは、うん、そうだ、その罪悪に応じた苦しみがちゃんとやってくるということを信じさせてくれる世界に行くってことですね、うん、そういうことでしょ。でも私たちはそう思ってないんですよ。私は皆様を信じたから今罪悪を作っているけれどもね、死んだら苦しみのないですね、極楽に連れて行ってほしいとこう思ってるんです。今ね、悪いことはしているけれども死んだら極楽に連れて行ってほしいとね、それは何、因果の道理を曲げてってことですよね。
そうそう、それじゃ
自分の都合の意外にね。
そうそうそう。
そう。それを疑心っていうふうに言う、疑ってるっていうんです。だからこの難思の癖は何度かよどする大戦っていうのは、阿弥陀仏の本願はね、聞いている皆さんにですね、因果の道理は本当に誠なんだっていうことを教えてくれるものなんだってことなんです。
本当によく分かった。本当によく分かった、
ね、
その、まあ、ある一部分だけはね他のことはまだ信じてない
か。だから全知識はあくまでも因果の道理というものに従ってどうしたらあなたが幸せになれるかということを教えてくれてるわけ。それを信じるか信じないかはあなたの自由なの。
これが効くんだわ、
ね、信じるか信じないかは自由、でも信じなくて行動したことは確実に結果となってあなたの身にやってくる。
もろに来たね。
も
ろに来たね。
もろに来た。
だって全知識が進めることはですよ、あなたはそのままでいくと苦しむから、いや苦しむのは良くないんじゃないかと思って苦しみを少しでも回避してあげたいと思って親切で言ってるわけです、ね、それを信じるか信じないかはあなたの自由です。
そこはすごいと思う。
信じなくて行動した場合やっぱり苦しむんです。
苦しみだったね。
いやだから楽になってきた。
本当にね、押し付けると押し付けられるの嫌だして逃げるし、自分で選びなさいって言ったら間違った方を選ぶし、
必ず間違った方を選ぶもんね。自分で選べ
る、まあ、間違った方向を選びます、うん、それはやっぱりね、なかなか信じられないからね、全知識の言ってること。全知識はだからこの世界に因果の道理があるっていうこと自体を信じられないんですよ。私たちは疑ってるんですね。つまりそんなものに縛られずに生きていけるんだって思ってるんです。だけどもうこの大宇宙の真理なんです。因果の道理っていうのも大宇宙の真理で、もうそこを離れて生きていける人は一人もいないんです。
そうね、はい、
だから仏様でもその因果の道理に反して生きることはできない。だから因果のだからもうなんていうんですかね、うん、その全知識の言うことを聞かずにですよ、もう自分勝手なことをやった場合ですね、 それはもうそれだけの種をまいてしまったから、いざ苦しみがやってきた時にこんなに苦しいから、うん、もうなんとか今すぐしてくれって言われてもね、もうどうにもならないんですよ。だってあなたはもうそういう種をまいてきましたよね。ね、当然そのまいてきた悪の分だけ、当然その全知識としては進めるものが厳しくなるわけですよ。何かをもう捨てないと、何か大事なものを犠牲にしないとですね、この苦しみは解決できないので、こうした方がいいっていうふうに進めるわけ。例えばこの場所にいてはもうどうにもならないから場所を移した方がいいとかね、こういうふうに進めるわけですよ。それはそのなんていうんですか、聞いた人はね、なんでそうしないといけないのかってのがわからないわけ。それはね、全知識から見たら、いやいやあなたはもうね、もうそれだけの種をまいてきてしまったんです、ここなんですよ。だからもうそれなりの報いを受けないといけなくなってくるんです。だからこの苦しみを回避するためには、あなたもそれだけのものを犠牲にしないとダメなんだ。何にも犠牲にせずにね、楽になりたいってのは無理なんです。もしそう思うならね、もっと早く信じればいいんです。もっと早くね、もっと早く1年も2年も3年も前に信じていただければ、こんな結果にはならないわけですよ。
あそこはな、我の強さというか、ね、
だからまだまだ大丈夫だと思ってる時に、全知識もね、そんなに犠牲にするものが少なく失うものが少ないね、方法を言うわけですよ。こうした方がいいですよ。ね、その時に従えばね、そんなに多くのものを失うことはなかった。だけど、なんていうんですかね、まだ自分が持ってる時は、お金とか財産とかを持ってる時は、いやいやいやいやいや、自分でなんとかなると思ってるんですよ。その種をまく前だったら、いくらでもね、本当にこう全知識から言ったらですよ、こうした方がいい、ああした方がいい、まだまだ本当にいいですよって言えるんです。でも結局結果が出る前だと信じられない。だからまあこんなに言っても聞いてくれないなら、どうぞやってみてください。やってみてください。
仏様には悪因もその先の苦果も両方わかるけど、凡夫は自分が悪因を巻いてるともわからないし、後の苦果が来るっていうことも両方わからない。
そう、わからないんですよ、
ね、だからやっちゃう。
やっちゃう。やったらその種まきに応じた苦しみは当然やってくる。それは因果の通りに狂いがないからです。
大宇宙の真理だもん。
そう、だから大宇宙の真理から見て、あなたのやってることは悪で、絶対に苦しむっていうことが分かってるから、だから全知識はやめた方がいいですよっていうふうに言うわけです。こうした方がいいですよっていうふうに。だけどやっぱりね、本人は、聞いてる人はですね、やっぱり因果の道理を信じてないわけ。因果の道理を信じてないっていうのは、この世界には本当にもう変えられない法則があってね、もうそれはもうどんなにこう逆らったとしても無理なんだということが分かってないんです。自分が何か頑張れば、
自力、
そう、まあね、がまあ、自力でね、我を通せばなんとかなるって、なんとかすればなんとかなるって思ってる。そう、それは何とかしようとしたらね、時間もお金も失う、信用も失うね。それは分かってるけど、分かってるけど、浄土という世界は幸せを与える世界ではなくて、 因果の道理を信じさせることが目的なんです。だからあなたが選んだ垂れ巻きによってね、こんなに私は止めてあなたは選んだ。ね、選んだ。その結果はもう自分でねやってきても仕方がないですよね。
本当に仕方ないね。
仕方ない
ね。
そう。ね、悪因苦果。
だから今回は本当に恨まなかったの誰も。
はい。そう。で因果の道理を信じられるようになるし、善知識の言葉も信じられるようになった。結果的には良かった。
良かった良かった。
そうそうそう。
だからもうなんか決めるときは先生に聞かないと始まらなくなってきた。
そういうのが大事なんですよ。
そう本当にそう。大
事だ。これはね、一つ一つ全知識に聞いてね、その通りに実践していくっていうことを、仏教でね、ズダっていうふうに言うんですよ。ああ、うん、ズダ。はぁ、あ、ズダっていうふうに言うんですよ。ズダ。はい。一つ一つ確認して行動することをズダって言ってね、ズダを実践することによって、その人は念仏をすることができる。だから、ズダができる人は、途中で道を踏み外すことなく、浄土まで進むことができるんです。
すごい。
はい。だから、ズダをするっていうことはね、もう、その人は、ね、浄土に行けるっていうことが、ね、定まるってことです。
のようにやろうとするからそのようになっていくんだ。
そうそう。だからたとえですよ、全知識のように因果の道理を正しく知る力もないし、因果の道理を正しくして何が善で何が悪かっていうことが分からなくてもね、分からなくても、つまりたとえ仏の知恵をね持っていなかったとしても、仏の言葉に一つ一つ聞いて従っていくことによってで間違いなく浄土に進んでいくことができるんです、これを信心っていうふうに言うんです。
あ、教えの通りすることが信心、ね、
はい、
だから楽なんだ、
はい、だから南師の愚勢は阿弥陀仏の本願はってことですね。阿弥陀仏の本願は、ね、どんな救いかっていうと、この大戦に乗せるっていうね、この大戦に乗せることが、これが目的なんです。大戦って何ですかっていうと、大戦っていうのは全知識です。
教えの船に乗せるんですね。
はい、
全知識だ
ね。
そしたら陸路を行くよりずっと楽だよっていうこと。
はい、
うん、楽だわ、
ね、だからここにもね、善知識とはっていうと、善知識とはっていうことについてですね、解説されているところがあって、善知識というのはですね、465ページ
465、
はい、右から 1,2,3,4,5,6 7行目にですね、諸仏菩薩を善知識と名付く、ね、仏様や菩薩を善知識という、善男子、例えるならば戦士、戦士って仙道さん、仙道さんはよく人を岸から岸まで渡す、だから大戦士という。それと同じように諸仏菩薩もまたまた格のごとし、もろもろの修行をして生死の大海を渡らしむ、ね、江戸から浄土まで導いてくれる、この義をもってぬゆえに善知識と名付く。だからこの浄土に渡ったならば、 因果の道理が信じられる、因果の道理がはっきり分かる世界ですけど、ね、残念ながら私たちは無限人無二人と言われてですね、目がないもの、耳がないもの、因果の道理が信じられないもの、それが私たちなんです。そんな因果の道理がわからない、目が見えない私たちがどうしたら浄土まで行くことができるか、ね、その浄土まで一歩一歩導いてくれる方を善知識っていうふうに言います。だから善知識を信じることもまた信心というふうに言うわけです。だから阿弥陀仏の本願を信じるっていうことはですよ、阿弥陀仏のお力によってこの世界に現れた善知識を信じるっていうことでもあるわけです。
善知識は善因縁と、
そうそうそうそう。だから善知識はこの江戸から浄土まで間違いなく私たちを連れて行ってくだされる方なんです。だからそれを信じて、ね、一つ一つ実践していけば、間違いなく浄土まで行くことができるわけです。だから私には目もない、ね、真実を聞く目もなければ真実を聞く耳もないものだけれども、ね、だけど真実の分かる人から教えを聞いて、その真実、その教えられたことに対して、一歩一歩実践していくことによってですね、この道を進んでいくことができるわけです。じゃあ次にどうしたらこの善知識を信じることができるかですね、これが大事になってきます。善知識を信じたならば浄土に行ける、ね、信じたならば善知識が間違いなく導いてくれるから浄土に行ける、ね、浄土に行きたい浄土に行きたいとこういうふうに言ってもですよ、善知識を信じなかったら浄土に行くことはできない。じゃあどうしたらこの善知識を信じる、つまり図陀の身になることができるか、それはですね、観無量寿経の中に三人っていうのをね教えられてるんですね。155ページ、左から 1,2,3,4,5 行目ですね、6行目、左から 1,2,3,4,5,6 行目の下にですね、もし衆生ありてかの国に生まれんと願わん者は三種の心を起こしてすなわち往生する。この観無量寿経はですよ、自分の力で浄土に行くってわけじゃないですよ、自分の力で浄土に行くってことではなくて、善知識に導かれてどうしたら浄土に行くことができるか、つまり善知識とお会いすることができた、じゃあその善知識に、どうしたら導いていただいてですね、図陀の身になって浄土に往生することができるかということについて教えられているわけです。観無量寿経、それは三種の心を起こすことによって、これは三人っていうふうに言うんですよね、三人って言って三種の心を起こすことによってですね、必ずかの国に生まれることができる。もちろんそれは導く善知識がいる場合だけですよ。導いてくれる善知識がいて、私はどんな心になったら浄土に往生することができるんですか、それは3つの心になったらいい。その3つの心っていうのが至上心、一つには至上心、 2つには人身、3つにはエコー発願心、ね、この3つの心になった人はですね、この3つの心になった人は浄土に往生することができるんです。それはどうしてかっていうと、善知識の教えに図だはいと従うから、ね、特にこの図だっていうことについて教えてるのが人心ってことですね。人心っていうことについては教行信証ですね、次のように教えてます。326ページ。右から1、2行目にですね、下に、人心とは、人心ってこれね、信じる、深く信じる心ってことですね。人心とは、仰ぎ願わくば一切の行者と、一心にただ仏語を信じて、神明を顧みず欠乗して行によれ、仏の捨てしめたもうものはすなわち捨て、仏の行ぜしめたもうものはすなわち行事、仏のさらしめたもうところをはすなわち去る、ね、仏様がつまり善知識がね、こうしなさいっていうことを一心に信じて欠乗して行によれ、言われたことに従いなさいと、ね、いやこれやめた方がいいですよって言ったものはやめる、これをやった方がいいですよって言ったものはやる、ね、そしてこういうねところから離れた方がいいですよって言ったら離れる、
ちゃんと書いてある
ね。右から、はい、
あとはやるかやらないか、
そうやるかやらないか右から 1,2,3,4,5,4 ですね、一切の行者ただよくこの行によりて行を人心する者は必ず主情を誤ざるなる、ね、何をもっての家に仏はこれ満足大悲の人なるが家に、ね、ですが伝授式は満足大悲のね人であるから、ね、大悲が満足されて知恵がね満たされた人であるから、だから絶対ね間違いなく導くから信じようと、
いや本当だ
ね、
その通り
だ、疑ってたんだね。
ところがなんで信じられないのかというと、この一番最初の至上心っていうのがないからなんです。こうなるわけですね。だから至上心があって次に人心があって、人心があって今度よし言われた通りに従って進んでいこう、エコー発願心が起きてくる。
至上心がないから疑ってしまう。
そう、至上心がないから信じられない、疑ってしまう。疑うっていうのは因果の道理じゃないですね。善知識を信じられない、つまり因果の通りはわからないけれども善知識をとにかく信じて進んでいこうって思えるのが信心なの。今度ね、浄土真宗においては、で仏教においては因果の通りを信じることが信心であって、因果の通りを疑うことを疑心っていうふうに言います、ね、だからこの江戸から浄土まで進んでいくためには2種の道があるとね、一種は自力によって進んでいく道と、もう一つは他力によって進んでいく道。他力とは一体何かって言ったら、善知識という大きな船に乗って善知識の言葉に従いながら進んでいく道なんです。だから 私は皆様に救われました。もう善知様がいなくても大丈夫ですと。私は阿弥陀仏を信じてますというのはね、もうおかしいわけですよ。ね、善知識を信じなきゃいけない。善知識がここまで導いてくれる、浄土まで導いてくれるっていうことを信じるっていうのが信心なんです、ね、この道を進んでいくために必要な、もう善知識に従っていけば大丈夫って思えるのが信心。善知識を信じられないっていうのがこの双心になる。善知識を信じてね、あそこに行くんだっていうふうにね言われても、その時はうん、そうだ、やっぱり行かなくちゃいけないって思うけど、思うけど寺はてるてるみちみち黒く
家に着いたら雨風じゃん、
ね、その時はそうだそうだ行くぞって思うけど、寺はてるてるみちみち黒く、やっぱりハローワークに行こうかと
本当だね、なかなか心が定まらないですね。
その心が定まらないことを双心っていうんです、ね、ね、双心って言って、なんで双心になってしまうのか、それは至上心がないからなんです。至上心だから、仏教ではこの至上心っていうのがものすごく大事になってくるんですね。
本当に大事だ、至上心。
至上心があると善知識が信じられる。双心がなくなって善知識を信じることができる、ね、まだ至上心じゃないと、至上心が起きてないと善知識を信じられない。
その至上心っていうのはやっぱり何回もつまずいたりして、ああやっぱりここしかないと。
いや、至上心っていうのはですね、死は最高に、情っていうのは正直っていうことで、最高に正直なことなんです。正直になるってことなんですね。正直になるっていうことはですよ、まあ、これはまたちょっと休憩してからになりますけど、至上心とは何かって話になりますからね、ちょっと休憩をしてからお話をしようと思いますけれども、その至上心というのは正直な心のことです。正直、
ね、正直、自分の
正直、正直にならないと仏法は聞けないです。
そうだ、心で嘘つきながら。
正直っていうのは、例えばですよ、うん、まあ分かりやすく言えばですね、自分はこう一生懸命頑張ってみたけど、この場所でうまくいかなかった。ね、で、仏法を聞いて分かったと。根本から変えないといけないと言われたと。ね、そうだ、やっぱりこの場所から離れてある場所に行ってね、一からもう頑張っていかないといけないんだなっていうのをその時は思った。でも友達に会うとね、おい何々ってね、なんでそんなこの場所から離れるんだよっていうふうに言われる。その時にさ、正直に、いや僕はね、ちょっと頑張ってね仕事をしてみたけど、やっぱりね、頑張って難しいんだと、
正直、自分のこの裏も表もみんな見せれる。
そうそう、裏も表も見せて腹を割ってね、いやもう本当に頑張っては見たけれども、いや本当にやっぱりね、どうしても苦しいんだと、ね、お金を使ってしまってね、心をこう維持してね、すごい借金を作っちゃったんだと。だからやっぱり親父にはね、お袋には迷惑をかけれないから、きちっと自分を一から変えていきたいっていうのが正直ですよね。嘘つきって何かと、俺はまだまだ大丈夫だよ、うん、まあどうしてそこまで行くの、まあ、そこまで行かなく ってもいいんだけどなってね。まあ親父がちょっと農家をもう一回やりたいって言うしとかね。
まあ自分のね、そのやったこともまた
そんなもんか。
そんなもん。そんな
もん。あからさまにも言えしね。
そうそうそうそう。
まあそこまで分かれっていうのは難しいですね。
ね。一番やってみたけど本当に間に合わなかったっていうふうにはね言えない。いやそんなことはない、俺はまだまだやれるんだけどちょっとねちょっと武者修行していきたいんだぐらいの感じでね言うとか、そしたらそこまでしなくてもいいだろう、やっぱりねこの帯状で仕事に就いたらいいんじゃないか、ハローワークとか行ったらいいんじゃないかね。いやそんなハローワークに行く自信なんてな。
でもだんだんそうやってこう追い詰められていく、
ね、あそうそうそうそうかっこつけてね、どんなこと言ってもね、現実はね、変わりません、これ、因果の通りだから、うん、そうだ、嘘つけば嘘つくほど、嘘がバレる、だからね、お友達が来たら、あんま会いたくない、いないと言ってくれ、うん、っていうふうに、こうなるのも正直じゃないから、ね、正直に結果を受けたらいいじゃないですか、正直にいたらいいじゃないですか。そんなカッコつけるまでのね、そんなねすごい、プライドがあるんですか、なんかやってきたんですか。そんなねプライドね、ちっぽけなプライド捨ててですよ、正直に腹を割って言ったらいいじゃないですか。友達なんでしょ、友達だったらね正直に言うべきですよ、いい顔せずに。それが友達じゃないですか、ね、正直に言えない友達だとしたらそれはね友達じゃないんですよ。だって本当に苦しい時にさ助けてくれなかったらさ友達じゃないじゃないですか。その友達と言ってるものにさえも嘘ついてですよ、いい顔してたらですよ、それはねなんて言うんですかね、
かっこつけて
る、友達じゃないですよね、友達を裏切ってますよね。だから正直になるっていうことはそういうことなんです。正直にもうなんてかっこ悪いことも言う、現実をね素直に言うってことです。私はもうこういう状態なんですと、ね、それを全部言ったらそうだね、そこもそういう状態だったらここでは無理だね、ね、なるもん。友達もみんな勧めてくれるもん、もう行った方がいいよって。
そっか。
そう。
正直に言ってないから、あの伝わって友達も理解に苦しむ。
そう、なんでそこまでしなくちゃいけないの。それは自分にもう差し迫ったいろんな問題があって、その問題っていうものをもうねえそれを解決するためなんですよ。そうそうそう、ねえもう親元でずっと頑張ってきて、なんとかしようなんとかしようと思って15年頑張ったわけですよ。15年頑張った結果もうどうにもならないってことが分かったわけです。そう、あとはもうここを出るかね、ここもうここに残っても無理だからここ出るしかないと、出るって言ってねどこかに出れるわけでもなく、その誰か教えてくれる人がいなければ自分は変われないわけですよ、ね、そこまで自分は今追い詰められてるんですよね、現実として。そこまで追い詰められながらそれでもカッコつけてる、友達の前ではね。だったらカッコつけたままねパッといなくなった方がいいじゃん。こっからねカッコつけて何か言えば言うほどね、時間が経てば経つほどなんでお前もここにいるんだって話になるもんね。そういうカッコつけたことが全部剥ぎ取られるわけですよ。今パーッとこういなくなっちゃった方がね、カッコつけたままいなくなれるじゃないですか、うん、で自分が変わってから戻り戻って何事もなかったかのようにね、その戻り戻れるわけです。僕がね提案したものっていうのは一番その友達関係に対しても何にもこう不信を抱かれることなくですよね、まあ、ちょっとこう武者修行に行ってきたんだぐらいな感じでね、さらっと元に戻っていい顔のできるまま、なんていうんですかね、いなくなれるように、なんか元に戻れるようにしたかったんですね。
やっぱり
だっていや、かっこつけたいっていうその気持ちを受け取ってかっこつけたいんだから今すぐ離れた方がいいわけです、ね、
かっこつけてなんとかしようとするから
そう、だからかっこつけ今かっこつけてる状態ですから、かっこつけてるっていうのを維持したいからね、パッともういなくなって一生懸命鍛えてですよ、で本当に中身も備わってから俺ちょっと戻ってきたぜっていう感じでね、かっこつけれるじゃないですか。ところがそこが分かってないからここに残って何とかしようとする、何とかしようとするっていうのはこれから先はですね、自分が言った言葉によってもうかっこつけたものが全部崩れていくわけです。因果の通りだから自分がね、一生懸命こうちっぽけなプライドみたいにすがってね、人前でいい顔してね、言えなかった部分がですよ露呈していくわけですよ。時間が経っては経つほどね、なんであなたはまだ家にいるのとかね、なんか仕事に就いたらいいじゃんね、探してるの言われますよね。そういう一つ一つがもう全部自分のね言ってきたものを崩していくわけですよ。
自分で自分を傷つけてることなんだけど、ね、
そうだから一番傷つかない道を僕は進めて、それに乗るか乗らないかは、まあ、あなたの自由ですってことです、うん、あなたが乗らないっていうならそれはあなたが築き上げてきたものがガラガラと崩れてきます。ね、ちょうど自分が農家を一生懸命頑張ってきたとしたらね、その農家っていうものが従わないとですよ、教えに従わないと崩れていくんです。
そう大変なこと、
そうそうね、最終的に最後までね従わなければ全部失うわけです。
全部失う。
それはね、なんていうんですかね、農家だけじゃなくてですよ、友達関係としていろいろと築き上げてきたものがあるじゃないですか、自分のね、人生をかけてね、それで築き上げてきたものっていうのはやっぱり全知識は全知識で失ってほしくないって思うわけです。だから一番いい形でいなくなって、一番いい形で戻ってきて、まるでなあの2年間か3年間なかったかのように接したら一番いいわけですよね。でも全部言い訳が立つわけですよ。これから本当 TPP が来るからね、あちょっと経営についてしっかり学んどかなければ、農家もやっぱりね本当にグローバルな世界だからねとか、いろいろ言い訳がつくんじゃないですか。ちょっとこう経営について学んできたんだ、
そういう知恵がないんだね知恵っていう
か、なんかもう、いくらでも言い訳ができるわけですよ。で元に戻ってきたら、いやそうなんだ、いやちょっと本当にこの2年3年はすごく充実してきた日々だったねと、あやっぱりちゃんと経営をねしないといけないんだなと、
なかなかこう自分から行くっていうよりは追い出されたっていう感じがあるからやっぱり、
いやだから俺は言ってるんだ、俺息子追い出したんだ、いやもう本当に俺も
それが良かったって思えるまでには
誰にどう思われたん
だ、そうだね、
いやまあでもそれはね、もうね、通さぬは通すがための道無心と言われてね、今ね、帰りのね高速道路がね、交通上そのなんですかね、道路工事になって帰れなくなりますけどね、その一般道路で帰らないといけないんですけど、通さぬはここで一旦通さないっていうのは通すがための道路工事なんですよ。道不信というのはね、道路工事ということで、うん、通さぬは通すがための道不信、うん、
ご方便ですよね。
そうそう、だからもう僕は何て言うんですかね、こうあなたの大事なものを失わないように一番いい方法を進めたわけです。あとはそれを乗るか乗らないかっていうのはもうあなた次第。それは乗らないっていうことは、あなたが大事にしてきたものがだんだんと音を立てて崩れていくわけです、うん、だってそれが邪魔していけないんでしょ。
そうそう、それが邪魔して、
それが邪魔して、
それにしがみついて、
それがしがみついてってね、うん、でもその大事にしているものが失っていくんです。つまり全知識の進めることっていうのは、あなたが大事にしているものを失ってまで 仏法を求めてほしくはないわけですよ。あなたが大事にしているものを一番に守っていきたいと思って教えを説いてるんですよね。でもそれを従わないっていうなら、あなたが大事にしているものは因果の道理に従って崩れていくんです。
いや、なかなかこうむしり取られて初めて痛みが分かるみたいな、
まあ、これからね、むしり取られていくっていうのが、でも至上心になっていくために必要なことなんです。やっぱり、そういうなんていうんですかね、教えを聞いてすぐに正直になれないなら、ね、あなたが自信だと思っているものを剥ぎ取ってね、一つ一つこう剥ぎ取っていかないと正直にはなれないんですね。
自分から正直にはなれないな。
まあそれは聞いてすぐに正直にね、正直になれるんだったら、まあ何にも知らずに済むと。でも正直になれないんだったら、それはね、あなたは因果の道理に従ってね、誰が悪いわけでもない、あなたが選んだ選択肢によってあなた自身が追い詰められていくんです。はい、さあ、かわいそうだなって思ってもね、なるべく手を出さない方がいいです。
本当に鬼になったのは何はなってるんだ
手を、いや今ね、心を鬼にして手を出さない方が、手を出さないっていうのは結果を与えてあげるっていうことが、これ親切なんです。今からね、追い込まれてくるとお金でも使ってごまかそうってなってくるんですよ、ね、そこでいかにお金を渡さないってことが大事か。そこがかわいそうだからついつい出しちゃうと、そのお金を出した分だけごまかして、ただ先送り、問題の先送りになる。だ今までこう結局自分がこの種をまいたのに結果をね、ずっと先送りにしてきた、もうツケが今やってきてるわけですよ。それはなんで先送りにできたかっていうと、お金があったからです。そのお金っていうのを今ね、こう取り上げたことによって結果が現れてきたんです。結果が現れてきたっていうことは、因果の道理が信じられるようになってきたんです、ね、だから因果の道理を信じたならもうこうするしかないっていうのがあるわけですよ。もうこうなんだよと、こうしないとダメなんだよっていう、もう因果の道理を信じたならこれしかないっていうのがあるわけですよ。だけどこの語尾を読んでも信じられないわけですよ、因果の道理が。
いや、やっぱりこうするしかないまで来ないと分かんないんだね、
はい、それはもう今度はお金もなくなり、そして築き上げてきたものも失い、こうなってくるんです、はい、この善知識はね、安易にね助けることはしません。なぜなら浄土っていうのは因果の道理を信じられるようにしてくれるのが、これが浄土という世界だからね。
お情けで生きるとこで
ない、お情けとかっていうのはないんですよ、
ないよ。
だけど善知識を信じたならば、本当にありえないような結果を与えてくれるけどね、因果の道理から見たら普通ならありえないような結果を与えさせて、ね、くれるけど、それは善知識を信じたからであって。
いやいや、信じたら本当にありえないことを与えてもらえた。本当に、はい、
だけど、その善知識を信じられなかった場合は、もう因果の道理にのもう結果をちゃんと与えていかないといけないし、それを受けていくことによって、ああ、バカだったな。時は戻せないし。
今頃ね、この決断をね、1月の25日から始めたからよかったね。これ2月の25日、今から始めたらもう間に合わない、遅くて。
そうね、仕事にもね。
そう。まだあのね。
ギリギリだった。
ギリギリでした。ギリギリで間に合ったもん。
作る人も、何も考えれるんだもん、まだ2月のうちだから。
はい、
俺3月4月になってそんなこと言ったってもう全然、
う
ん、
そうだね、
冬の間だからゆっくり考えない
っていうの差でしたね。
危ないところでした。
危ないところ、うん、その決断っていう意味を理解するのにえらい時間かかって、う
ん、まあ大変ですまあでもそれを信じること、つまりいろんなものを失ったけれども、うん、その代わりに全知識を信じることができるようになった、うん、これは素晴らしいことなんです。なんでかって言ったら、やっぱ正直になれたんだ。腹を割っても正直にやるしかないと。 もう隠してもダメだって。全知識にね、嘘通じるわけないのにね。通じると思って言わなければ分かんないだろうって。そんな心でいるわけですよ。言わなくたってね、見たら分かる、見なくても分かる。
そうですね、
舐めてはいけない、
はい、ですよね。いや申し訳ございませんでした。
はい、そういうことで、正直になるっていうことは自分の大事にしているものをですね、やっぱり失っていくことによって得られていきます。それはなんで失うかって言ったら、善知識の言うことを聞かないから、そして悪を作っているから、その結果苦しむわけ。
聞けるようになったのは嬉しいことだけど、
はい、まあこういうことが、南氏の無勢は何度かよどする大戦っていうことですね。ちょっと休憩したいと思います。